軍事面これを中継してガムジガム
メリークリスマス普通に行くんじゃなかったのメリークリスマスって言わないんだったんじゃない
の反応したね瞬間的に
俺に引っ張られた、
うん、
本当にひどいねこの番組
まずお相手はディレクテルの上健です
ポリモーグです
2001年5月24日から始まったこのコーナーも2014年1月いっぱいで終わりとなりますが、はい、あと4回残していますもうメリークリスマスではありますけれどもなんかすごく寂しいですよね世間はこう浮ついているのに我々の心はちょっとブルーみたいな、ね、
クリスマス終了のお知らせあ中止のお知らせみたいな
逆に
ちょっと古いから2チャンネルネタ2
チャンネルネタ中止になれみたいなね
この十数年間の間にさ、うん、こう2チャンネルネタがこう定番化し、
うん、
今やこう2チャンネルおっさん臭いみたいなさ、
うん曲の中で言ってよしとか入れたけど今の人逆に言ってよしっていうのはあんまり使わない
使わあんまりじゃない
あんまりじゃない
当時だって使ってねえよ
当時使ってないけど
2チャンネルに書いてあっただけで
そうそう
このリアルの会話の中で言ってよしとかって言ってる人聞いたことありませんか
使ってたらまさにもうリア充でないって一発でバレちゃうけどね
もうそういう言葉を散りばめるのは無理やりだねリア充でないとかさ、
うんうん、使ってみました
ひも手とかね
うん、うんさすがにこう時代が10年もやってると、うん、時代が移り変わるなっていうのはよくわかる、
はい、どうでもいい会話はこの辺で
うんでですね、はい、まあ終了まであと4回なので、うんまあ、前回このスペーストラベル with テディベアの特集だったので、
うん、あと4回もあれかスターボをかけまくるか
スターボをハットブレイク太陽族とかね、うん、まあそれ一発目テクノ歌謡コーナーの一発目でハゲた曲だけどね、
はい、そんな情報は何の誰の役にも立たないけどね
うん、
は
いそれ聞くとちょっと悲しいけど
泣くなってばだから、
うん、ビットストリームラウンジ2005年のセカンドアルバムですけれども、うん、そこから
僕ね2002年がファーストアルバムで、
うん、
2005年がセカンドアルバム、
うんうん、でもこれは本当に頑張ったアルバム
俺がね
ポリさんも俺もだってちゃんとレコーディングに毎日じゃないや
毎週ね
全部
週末土日週末夜中朝、
うん、
赤坂のスタジオまで行って
そう前回全部参加したはず俺
夜中に当たり前だろだってメンバーなんだから
そうだよ
何言ってんの
そうだよもちろん
全部参加したんだよって
当たり前だ
って言うなよ何言ってんだよ
あれは辛かったけど楽しかったうんいい思い出でなんかもうすごく寂しみにしちゃうけどね途中で
まあ今日もって解散だからね
もう解散は
これを機に
解散っていうかそもそも存続してるのかしないのか分かんないような状態ではありますがでも番組としては終わりますけれども、
はい、
活動は続けたいと
魂は、
それはなんかなかった去年は送る言い方からそ、活動はちゃんと続けたい
みんなの心の中に
それはそれはあの私がねお墓に入るときに行ってほしいというい
やいやお墓の前で泣かないでください千の風になってんだから、
うんうん、ああ
もうこの話もうあれだねグダグダすぎてダメだから
ちょっと
やめよう
多すぎてちょっと、はい、じゃあビットストリームラウンジから一曲かけたいと思います、うんはい、エレキテルの I Love Pod ドエレキテルの I Love Pod でした、
うん、
iPod の話からまずしなきゃならないと思うんですけども、
はい
今 iPhone が全盛の時代ですがそれより少し前は音楽プレイヤーとして、うん、Apple の iPod というのが大人気 で、
はい、
でその人気を受けて I Love Pod というのを作ったわけですが、はい、そのイントロのところのカチカチカチカチっていうのは当時の iPod の、うんまあ、セレクターがくるくる回るホイールって呼ばれてて、ね、
そのホイール
そのホイールを回すとカチカチカチカチっていう音がする、
うん
でそれをその取り入れたあと途中でピコピコ言ってる音もありますけどもあれもねちゃんと
ピコピコ
ピコピコピコそれもあの iPod の、うん、あのアラーム音みたいな感じで、はい、ピコッと飛ばすそれをちょっと取り入れてみたんですよ、うん、未だに多分この曲面白くてすごい好きだってその当時聞いて衝撃受けたっていう人はねいますちょうど何ヶ月か前にエレキテルのこと好きだっていう人に DJ してる時に、
うん
あって、
うん、
で一番好きだったのがアイラブポッドって言われたやっぱり衝撃受けたって言ってたから、ね、
衝撃受けたのこの曲
そのそうビットストリームラウンジ買って
そういえばさそのカチカチカチカチってクリックの音さここのスタジオで録音したんじゃなかったっけ
あ、はあ、そうかも
あれさだから ヘッドホンアウトからもカチカチカチカチって音は出るんだけど、うん、それだとなんかこう実際に耳で聞くカチカチ音と違うからっつって、うん、マイクで撮ったんだなって確か。
どこのこのスタジオだったっけ？
ここだったような気がするんだけど。
あれでもレコーディングスタジオで撮ったんじゃなかったっけ？
いや違うと思う。その音をサンプリングしたのはここだったと思う。
そっか、ピッピッピッってのは多分レコーディングスタジオだ。
そう、ピッピッピはレコーディングスタジオで
撮った。そう、何回もやり直した。
そうか、カチカチもレコーディングスタジオで撮ったのか、赤坂の。
そうだったかな、気がするな。でそれをわざわざ
だとしたらすごいいいマイクで、うん、カチカチ音を撮ったんだね。
そう、でそれをちゃんとサウンドフォント化して、うん、その音程変えられるようにしたんだよね。
そうなの、わざわざ、
わざわざ、うん、だからただのサンプルじゃなくてちゃんと値段サウンドフォントになってたんだ。
どうでもいい、
当時お世話になりましたサウンドフォント、はい、そういうちょっとマニアックな話が時々挟んでくるのもこの番組の特徴であります。はい、
喋らない。
ああそうですか、
そんなマニアックな話に付き合って
なんで堀さんの方が逆にマニアックな話来るのに。でももう10年もやってるとこういう対応にももう全然動じず、うん、
最初の頃はねこうそうやってそういう、こう愛のないツッコミを受けるとこう、うん、とかっつって黙ってたよね、
ドギマギしちゃってたけどな
そのだんだん適当に流す
よ、それがこう流すようでスルー力がつきましたっていう
あの嘘を嘘と見抜けない人間にはインターネットを使うこなすのは難しい、
うん、それなにちょっと俺
全然関係ないことを言って、うん、まあ、これはさすがに今かく乱されたね。
それはかく乱された
なんか話の流れに関係あるのかなと思ったら全然関係ないみたいな、
スルー力が効きませんでした、はい、
バカめ、
まあ、それ置いといて、まだまだ置いといて、はい、次の曲をかけたいと思います、はい、エレキテルのパノラミックビューオブジャズ。エレキテルのパノラミックビューオブジャズでした、はい、これを作ったのはポリさんですけどね、はい、そう、でこのボーカルというかそのコーラスの部分がこけしさんなんですよね、はい、
で最後のモノローグ、
うん、そこがピット、
ピット、ピットバンティ、
そうですね、うん、もはや準メンバーと言ってもいいぐらいで、こけしさんの方は、まあ、メンバーとしてセカンドアルバムにいろいろと参加してもらいました、うん、ライブも、ね、
付き合ってもらって、ピットはもうだってもう最初のミッドナイトサンバのプロモーションビデオ、
うん、そう作ってくれたっていう、
作ってくれて、でファーストアルバムでも参加してもらって、このセカンドアルバムでも最後のミッドストリームラウンジのテーマっていうのでも喋ってるしね。
そうそう、もともとベルギー人なんですけれども、すごく日本が好きなベルギー人で日本語も喋れて、うん、で最初はなんか渋谷系の好きな、まあ、ファンっていうそういうつながりだったんだけれども、いつの間にか、まあ、エレキテルがある前だったんだよね、もともとその前々から の、 そのインターネット上の知り合いで、
この後あれだよね、日本に留学しに来たんだよね。
そうだよね、大阪に行って、うん、
それで何度も、まあ、その後も何度も東京に来たり、うん、日本に
遊びに来たりとかね、うん、フランス語を喋れて日本語を喋れて英語も喋れるから、
うん、古いお友達と、
うん、
ベルギー人の友達、
そうそう
でこの曲はこのセカンドアルバムを作る時に、
はい、
最初にだから、だから共同プロデューサーっていうかさ、大竹さんっていうね、
う
ん、
そうでした、
アイラッシュっていうグループやってた大竹さんっていう共同プロデューサーが、まあ、アルバム作りましょうよって声かけてくれて、うん、それで、まあ、最初にじゃあどういうアルバムにしたいかっていうのを曲作り、ま、作っておいてくださいって言われて作ったのがこれですよ、う
ん、大竹さんゲストにも来てくれたことがありましたよね。
でこれはいいって、で、うん、作ることになったと。でさっきの I Love Pod とが1曲目で、うん、パノラミックビューオブジャズが2曲目、うん、3曲目がインテグラル、
うん、
高見さん、
サツケースの、うん、いいボーカルです本当に。
そういう3曲なんだけどさ、繋がってる、うん、メドレーみたいな感じで曲感があんまりなくてさ、バババッと3曲続けて、うん、BPM も同じぐらいなのかな、
うん、
その流れがねすごいいいっていう風に佐伯さんが言ってくれましたね。
嬉しい、
それを覚えている。インテグラル3曲目のインテグラルの作詞が佐伯さんでね、佐伯健三さん、
そうでした、
パル兄弟の、
もう夢が叶ったって、うん、そういう感じで、
この間佐伯さんと一緒にポール・マッカートニー見てきた。
へえ、羨ましい。
まあそんなこともありです。
ちょっとセカンドアルバムではもうテクノ界はどこから全然離れようっていうそういう意識がやっぱ強くて、全然もう本当フューチャージャズとか、うん、もうこれはまさにファネピーオブジャズとかは、うん、まあ、アシッドジャズとかそういう流れなんだけど、
アシッドジャズっていうかこれフュージョンだね。
フュージョン
完全に、
うん、まさに、ね、
アシッドジャズっぽいの影響を受けたフュージョンみたいな当時あったじゃん、そういう。
あったあった。
あのパッド・メセニーがブレイクビーツ化したみたいなさ、うん、時代があったですよこれは。
そうだよね、
その時代の。でね、ダフトパンクの新作が出たじゃないですか。
出たよ。
ジョルジオ・モロダーとか、うん、ナイル・ロジャースが参加して、
うん、
バックトゥーナイセブンティーズみたいな、
うん、
でその前のアルバムっていうのが出たのが2005年なのよ。8年ぶりのアルバムでね。
そうだっけ。すっ
ごい、このアルバムと同じ年なの。
お
ー、エレキテルのセカンドアルバムと。
へえ。
で発売月も一緒で、レコード表がミュージックマガジンに載ったわけですよ。
ああそうだ。
でダフトパンクが8点、
うん、
このアルバムが9点。
え、そうだったっけ。そうか。ダフトパンクに勝ったみたいな。
そうそうそう。まあダフトパンクなんてね、大したことないよ。だから
すごい今大物感、上から目線みたいな、信じられないような上から目線の発言だよ今。ダフトパンクに対して
もうほら、だからファーストアルバムの時は、うん、あの打倒ワイソニックとか言ってたけど、うん、もうセカンドアルバムであっさりともうダフトパンク声を果たしちゃったから。
本当だ。ダフト声果たしたんだ。
自画自賛すんだったらこれぐらいやろうぜ。
そこまででかくは言えなかった、ちょっと。
そうか、やりすぎた。
でかい。
まあどうせダフトパンクもう歯にもかけてないから、うん、こっちのことは存在すら知らないわけだから。
もう言いたい方、ね、アリとゾウみたいな感じだからいくらでも言えちゃうけどね。
まあ、そういう時代ですよ。
うん、2005年あたりですよ。
できてるのね。
うん。まあ、2005年は
全盛期ですよ。できてる。
そういうこと言うとすごく寂しくなってくる。
全盛期でもないんだよこれすでに。
そうか。
実は。
そ
うか。だってファーストアルバムが2002年に出て、
うん、
そのアルバムが出るまではマミコさんがメンバーで、うん、もう月1ぐらいでライブやったりとかしてたんだよ。
すごかったね。
うん、でそれがアルバム出て、でアルバムなんで出したかっていうと、あの2002年のスペースウィズ、
うん、
トラベルウィズテディベアは、うん、ライブをずっともうしょっちゅうやってるたびに新曲を作ったりしてて、曲が結構いっぱいあったから、
あ、
まあ、せっかくだからアルバムにでもしようよみたいな話だったわけよ、
はいはい、そうでしたね。今も
たまたまそれにそのシュクレっていうねレーベルの人が声かけてくれたから、
うん、
じゃあそれまとめて作りましょうっていう感じだったんだけど、
うん、そうだった。
その3年後ね、これ2005年がセカンドアルバムなんだけど、うん、その間ほとんど活動してないんだから何にも。
そっか、
うん、
あれライブやるぐらいだったからね、
うん、で曲も要するに作ったりしてなかったから、そのこのアルバムのためにバラン
ス、そうだ、曲に合わせて、そうアルバムに合わせていっぱい頑張って作ったんだった。そうそうそう、当時は
だからその間何にもほぼ何にも活動してなくて、
うん、
急にアルバム出した感じだ、
うん、ちょっとねそうだな。
まあそうやってさ、
うん、
こうセカンドアルバムは作ったわけだが、
はい、
で今全盛期だと言ったが、
はい、
まあ全盛期じゃないね、もうね、すでにな
んかこう番組があと4回で終了するのに、すごく内容がますます最後なんか明るく終わろうかと思ったけど、すごく寂しい気持ちで終わる感じになってきました。
ちょっと玉川上水まで行って入水してこようかな、
太宰針にね、それはちょっと勘弁してくださいっていう、
はい、わかりました。
はい、そのようなわけで次回はコンピレーションの話などしたいと思います、
はい、
お相手はデイキテルの上健と
ポリモグでした。Music.